22ページ、図書館だより。開館、休館のお知らせ。開館、火曜日から日曜日。午前9時30分から午後5時。第1、第3金曜日は午後7時まで。休館、月曜日。月末図書整理日、31日水曜。新型コロナウイルスの感染拡大状況により、臨時休館または一部利用制限をする場合があります。問い合わせ、電話 32-8605子育て支援図書充実事業第5弾中学生を対象とした職場体験などの本を含めて絵本及び育児など36冊を購入しました。小中学生各分野の本自分未来図鑑職場体験完全ガイド全5巻 SDGs を実現する2030年の仕事未来図全4巻などお話し会申し込み制内容はお話、絵本、紙芝居です。図書館窓口か電話で申し込んでください。なお、新型コロナウイルス感染拡大状況により、中止する場合があります。夏のお話し会、時、8月6日土曜、午前10時30分から11時30分、ところ、マホロバホール、小ホール定員10組30名8月お話し会時8月27日土曜午前10時30分から11時ところマホロバホール研修室定員5組15名今月の新刊、司書のおすすめ本、一般書、牟礼陽子著、今日はこれをしました。石田浩一郎著、台湾が目指す民主主義、長月天音著、ただいまお酒は出せません、他8冊、児童書、市川恵子作、海を渡る動物園、森と休み監修、ワクチンくんと一緒、永田美恵著、星座と神話大辞典、他5冊。23ページ、歴史ヒストリー、河合タイムトラベル名倉の西山地区開墾100周年名倉大寺の西山地区は大正13年1923年に葡萄園として開墾され今年で100周年を迎えます。西山地区の葡萄園は旨味丘陵の北端部に広がり、奈良盆地の農村では数少ない景観の一つとなっています。西山の葡萄園は、大阪府片下村、現柏原市の山下松太郎さんが、葡萄畑を求め、西山の地に至り、 開墾事業を始められました。開墾は大阪府藤井寺町、現藤井寺市と大阪府片下村の方3名の協力を得て作業を進めましたが、当時の西山は松林が生い茂ってとても重労働でした。100名ほどを雇用し、人力による作業を進めた結果、昭和9年に約13ヘクタールの果樹園を造成し、今日の基礎を築きました。西山の自然条件がデラウェアに適していたため、デラウェアを中心に栽培が開始され、県外の市場まで鉄道を使い出荷されていました。昭和35年からブドウ栽培技術の発展により、種なしデラウェアの栽培が可能となり、消費も飛躍的に増加し、昭和39年からはハウス栽培も始まりました。昭和43年、西山とニュータウンの開発が始まり、ブドウ園も宅地開発により縮小されました。後継者不足などもあり、ブドウ農家も減少傾向にありますが、時代の移り変わりや技術の発展により、現在は巨峰、ピオーネ、シャインマスカットなど多様な品種のブドウが栽培されています。7月から9月頃が旬のブドウをご堪能ください。探しに行こう、会いに行こう。河合町の野鳥たち、流鳥編。うまみ丘陵公園全域を含む町内では、様々な野鳥を見ることができます。一年を通して見られる鳥、その時期にしか見ることができない鳥などを紹介。キリ、水田、畑、草地、河原などで主に昆虫を捕食。田植え前の水田などで繁殖。人が近づくと、キリリと鳴いて威嚇。5月の連休頃には幼鳥が見られる。地上では保護色だが、飛ぶと黒白の翼がよく目立つ。目先には黄色いイボが2つある。カワセミ。池や川など水辺の木の枝などから水中に飛び込み魚を捕食。飛ぶ宝石と言われ、水面を青く光りながら飛ぶ姿は美しい。お腹は橙色で、メスの下くちばしは赤い。身近に見られる大人気の鳥。水辺でチーッと鋭い声で鳴く。アオサギ。青みがかった灰色なのでアオサギ。昼間は水辺や木の上で静止していることが多い。夕方から明け方にぐわっと鳴いて飛び、川、池、水田など水辺で主に魚を捕食。
解説、かわいい野鳥の会。竹下栄。広報かわいい8月号はこれで終わります。